聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書6章25節から40節までです。そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満足したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父で、すなわち神が承認されたからです。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見て、あなたを信じるために印として何をくださいますか？どのようなことをなさいますか？私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは彼らに、イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかし、あなた方は私を見ながら信じようとしないと、私はあなた方に言いました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは、自分のことを、心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。アーメン。
おはようございます。お祈りの時を申したいと思います。愛する天のお父様、私たちは今日様々な理由でこの場所に来ました。様々な状態です。疲れている私たちがいます。悩みを負っている私たちがいます。心配している私たちがいます。しかし御子イエス・キリストは私たちに言われました。すべて疲れた者、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。主よ、この御言葉を私たちが信じることができますように、信じてあなたの御前に来ることができますように、どうか導いてください。 私たちが信じることがなければあなたのところに来ることはできません。そしてあなたから休みを得ることができません。主よ、どうか私たち一人一人が今日このあなたが私たちを休ませてくださる、そのことを信じあなたの御前に来ることができますように、信仰を持って来ることができますように導いてください。これから与えられる御言葉を感謝いたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。人間には悟るという能力が与えられています。悟ることは私たちが日頃生活する上で大変重要なことです。悟る、例えばですね、人と関わる上で他の他人の人たちの他人の感情や心境を察し悟ってあげなかったらどうなるでしょうか。私たちはもし悟ることがなかったらその人が嫌がるようなこと、またしたくないようなことを強制してしまいます。また自分の将来を考える上で与えられている賜物が一体何であるか、また自分のしたいことが一体何であるかということを悟ることがないのであれば、就職など人間の、人生における計画を立てることができません。このように悟るということはある程度私たちに本能として与えられています。しかし今私はある程度という言葉を強調しました。それは私たち人間の能力や努力をもってしても悟ることができないことがあるからです。5000人以上に食べさせるというこの壮大な奇跡を行うことでイエス・キリストはご自身が神の子であられるということ、すなわちいずれ尽きてなくなってしまう肉体を食物で満たす以上に私たちを霊的にそして永遠に満たすことができる命のパンであることを表されました。それなのに群衆は悟りませんでした。なぜでしょう。今朝の箇所に群衆がこのことを悟れない原因が4つ書かれています。まず初めの原因は何でしょうか。 A のポイントとなりますけれども、彼らが悟れない原因の一つとして、まず初めのポイントとして彼らの関心が一時的な必要を満たすことであったためです。彼らの関心が一時的な必要を満たすことであったからです。先週のメッセージから覚えてるでしょうか。群衆の中の幾人かがキリストを探しに小舟でカペナウムにやってきました。今日の聖書の箇所の25節にあるこの先生いつここにおいでになりましたかというこの彼らの質問にはですね、船なしでキリストは一体どうやって船の向こう側へ渡ったのだろうという彼らの驚きが表されています。皆さんも覚えていますように、先週のメッセージからも覚えていらっしゃると思いますけども、イエス・キリストがその船が一隻しかありませんでした。その一隻に弟子たちが乗って行きましたけども、キリストは乗っていませんでした。しかしキリストはその水の上を歩いて向こう岸へと渡りました。でそのことを弟子たちの何人かも気づいたんですね。ですから、先生なんでどうやってあなたはこのように来られたんですかというふうに驚いてるんです。しかしこれに対してキリストは26節でその彼らの質問に答えるのではなくて違うことを言うに答えられてるんです。26節を見ますとキリストはですね、彼らがご自身を求める探しに求めてくる本当の理由が何であるかということを 明らかにされています。質問した弟子たちは、群衆の何人かは、こういうふうにしてきたんだよってことを、そういう質問が返ってくると答えが返ってくると思ってました。しかし不意をつくように26節でイエス・キリストは言われました。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。そのような質問、答えが返ってきました。すなわち彼らにとって最も肝心なことというのは、キリストがどういったお方であるか、そういうことよりも自分たちのために今何をしてくれるかということでありました。彼らの関心は自分たちの必要を一時的でもいいから直ちに満たすことでありました。私たちにも多かれ少なかれ思い当たるところがあるんじゃないでしょうか。私たちも今直面している問題が直ちに解決すること、また私たちがの中に欠けている、欠乏しているすべての必要が即座に満たされることを求めないでしょうか。またただ単に求めるだけじゃなくて、まるで自分に与えられている権利であるかのようにそれを神様から要求しないでしょうか。ディマンドしないでしょうか。しかしですね、新たな、またですね、私たちの必要が一時的に満たされることによって神様を一時的に褒めたたえることがないでしょうか。しかし新たな問題や質問が出てきたとき、問題が出てきたとき、私たちは果たして神様を引き続き感謝し良い態度を持って持ち続けることができるでしょうか。どうでしょう。神が良い時にだけ神であって、悪い時に神でなくなってしまうことがあるでしょうか。神が良い時にでも悪い時でも神であるのですから、私たちはどんな時にも神を賛美するべきではないでしょうか。そうだと思いませんか。苦しい時や辛い時に神様を賛美することは難しいです。とても難しく不可能のようなことに思います。しかしですね、時として神様は良い時以上に悪い時を通して私たちに何かを教えようとされます。私たちに何かを学ばせようとします。神様は私たちを苦しみや悲しみの中から必ず立ち上がらせてくださいます。そしてそれらの経験を通して私たちはですね、私たちは信仰にあって以前よりも強いものとしてくださいます。私たちはどうしても何かの必要があったとき、何かの辛いことがあったとき、それを解決してほしい、一時的でもいいから解決してほしい、一時的でも必要を満たしてほしいと思ってしまいます。でももしそのことを通してイエス・キリストが、神様が私たちに何かを教えようとしているとしたらどうでしょうか。何かを学ばせようとしているとしたらどうでしょうか。私が辛い経験ということを考える中で、最近した中で頭にすぐ浮かぶのは、父が若くして亡くなったことです。父は、クリスチャンだったんですけども、癌で、60歳で亡くなりました。しかしクリスチャンであったこの父の死を通して私が神様から教えられたことがあります。神様から学ばされたことがあります。それは天が身近に感じられるようになった ということです。天国が自分にとって本当に身近に考えることができるようになった、そういうことを私は父の死を通して学ぶことができたんです。天国に関するこの知識っていうのは、まあ、頭では私分かってました。神学校にも行きました。神学的に天国がどういうものであるかということは頭では分かっていたんです。しかしそれを体全体では分かっていませんでした。しかし父のその突然の死を通して、私は初めは分からなかったです。なぜ父がこのようにこの世から取り去られたのか、こんなに早く、分からなかったです。しかしその時間が経過する中にあって、天国に対する素晴らしさ、それが自分のものとしたい、身近に感じれるようになった、そのことを体で頭だけじゃなくて学ぶことができたんです。私たちはの一時的な必要はまた今満たされてもまた必要が出てくるんです。また問題が一時的に今あなたが経験しているその問題も今解決してもまた出てくるんです。でもその中にあってあなたは何を学びますか？何を神様から教えられますか？それが一番大切なことだと思います。ですから今度今でもですね、辛い経験をされている、悩みがある、そういう中にある中にあって、皆さん一時的な必要の満たしや問題の解決を求めるだけでなくて、このことを通して私は何を学ぶことができるのか、神様は一体私に何を教えようとしているのか、一体どのようにしてこのことを私の霊的な益としてくださるかということを信じて期待することが大切です。それが信仰であって、神様を継続して褒めたたえていくということです。さて、群衆の問題は一時的な必要の満たしを求めたことではだけではありません。2番目として、群衆のこのたちが悟ることができなかった理由は、彼らが霊的な満たしを行いによって得ようとしたためです。彼らが霊的な満たしを行いによって得ようとしたからです。キリストは27節で引き続き群衆に言われました。食べて満腹になっても今すぐ空腹になるようななくなる食べ物ではなくて、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。イエス・キリストは群衆に対してこういうふうに言われているんです。あなた方を永遠に満たすことができる私から、なぜあなた方は一時的なものしか求めないのですか？なぜですか？私は永遠に満たすことをできるんですよ。それなのにあなたはなんで一時的なものしか求めないんですか？しかしあなたが求めるのであれば、私は喜んであなた方に与えます。それは私にはそれを与える権威が父なる神様から与えられているからです。そういうふうに言われたんです。しかしそれにもかかわらず、28節を見てください。群衆は次の質問をしました。はい、お願いしますとは言いませんでした。28節を見てください。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか？あなたの言われること、このなくならない食べ物を得るためには一体どんな行いが必要なんですか？そのように答えたんです。イエス・キリストが与えると言ってるんです。別に何かをしなさいと言ってないんです。与えますよと言ってるんです。もらえばいいんです。それなのに群衆は何をしたら、どんな行いをしたら自分で得ることができるんですかと聞いているんです。ユダヤ人たちにとってですね、この群衆たちにとって、神の技を行うとはイコールこの律法を厳守することでありました。 律法を厳しく守ることでありました。それによって神様の前に自分の正しさを示して、その報酬として永遠の命を得ることだったんです。しかしキリストはここで彼らの考えていることが全く間違っていることを表されています。まず第一にイエス・キリストは言われました。霊的満たしは得るものではなくて与えられるものであるということです。霊的な満たし、すなわち救いは得ることはできないんです。得ようとしても私たちがいくら頑張っても得られないんです。これは与えられるものだからです。2番目に これはですね、人の技ではないんです。人の技ではなくて神の技です。そのように書いてありますね。人の技であるとは書いてないんです。しかし群衆たちはあたかも自分でしなくちゃいけない、自分でする人の技のように得ようとしているんです。しかし神の技なんです。3番目、イエス・キリストなしで私たちが得る報酬はただ一つです。唯一です。イエス・キリストなしで私たちが受ける報酬は唯一で、それは永遠の死です。永遠の命ではありません。ローマ人の手紙6章23節に、でパウロは次のように言っています。ローマ人の手紙6章23節、罪から来る報酬は何ですか？死です。しかし神のくださる賜物、与えられるってことですね、ギフトなんですよ。神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。弟子たちがこの群衆たちが考えているように報酬として得ることはできないんです。報酬として得ることが得ようとするんであれば、それは死なんです。しかし私たちが与えられようとしてただ信仰を持って受けるのであれば、受けるものは永遠の命です。皆さん、どれだけ皆さんが頑張ろうとして、どれだけ行いによって、どれだけいい点を取って成績を取ってしても救いは得ることができません。救いを得ることができるのは、私たちはただ砕かれた罪人として神様の前にごめんなさいと来て、罪を悔い改めて、それを得る、それを与えられるだけです。それが救いなんです。このように群衆の2番目の問題は、与えられるべき救い、与えられるべき霊的な満たしを行いで得ようとしたことです。3番目は何でしょうか。3番目に群衆が悟ることができなかった原因は、彼らが見ている方を信じなかったんです。彼らが見ている方を信じなかったためです。神が使わされた方、すなわちイエス・キリストを信じることは神の技です。29節に書かれています。神の技なんです。したがって人間の力ではできません。しかし自分の力に頼っている群衆はですね、ここでキリストが神から使わされたものであるし、あるという証拠を印、すなわち奇跡という形で求めます。30節を見てください。30節で言っているんですね。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますかと聞いているんです。自分たちの目でそれを見て、自分たちの力で信じるためです。一体彼らは何度キリストが行われる奇跡を見たら、キリストが神の子であると信じるんでしょうか。いつになったらキリストが何倍にも増やすことができるパンではなくて、キリストご自身が命のパンであることを悟るんでしょうか。 キリストは5000人に食べさせるという奇跡をすでに行われているんです。もう行われたんです。それにもかかわらず群衆はキリストを求めた理由は奇跡のためではなくて、何でしたか？お腹をいっぱいにしてくれたからです。26節に書かれています。仮にですね、ここでイエス・キリストが同じような奇跡をもう一度行われたとしてもですね、果たして群衆はキリストを救い主として信じたでしょうか？もう一回ですね、イエス・キリストが、あ、もう一回じゃ分かんなかったからもう一回やってあげると言って同じことをしたとします。それでもそれと、そうしたら果たして違う結果になったでしょうか？彼らはイエス・キリストを救い主として今度は信じたでしょうか？彼らの人間的な理解力では、所詮ここにも書いてありますように、荒野で先祖のためにマナを降らせたモーセに匹敵する預言者にしか映らなかったでしょう。モーセと同じように匹敵する預言者として、それで終わってしまったと思います。しかしイエス・キリストは預言者をはるかに上回る神の子であるんです。救い主であられるんです。同じ結果に終わったと思います。問題は何でしょうか？彼らの心に信じる心がなかったからです。信じる心がなければ、たとえどんな奇跡を何度見てもそれは結局不信仰という以前と何も変わらない結果に終わってしまいます。終わってしまうんです。キリストが行われたさまざまな奇跡はですね、何のためにイエス・キリストを行われたんでしょうか？キリストが行われたさまざまな奇跡はですね、キリストが神の子であられる、救い主であられることを公に表して、神の栄光が褒めたたえられるためのものなんです。ですから奇跡それ自体に人々を信じさせる要素はありません。それは信じるということが奇跡の中にあるのではなくて、私たち一人一人のうちに与えられるものだからです。奇跡に頼ってもダメなんです。私たちのうちにある信仰、それによって信じることができるんです。またもう一つここでですね、注目するべきことがあります。それはここで群衆は見ることと信じることを関連づけているんです。見てください。30節で見ました。印として何をしてくださいますか？それでは私たちが見てあなたを信じるためにと書かれていますよね。そのように見ることは群衆の中にあって、頭の中ではイコール信じることだったんです。しかしですね、実際信仰というのは見ずに信じることです。それが信仰です。復活されたご自身を疑っているトマスのことを考えてみましょう。ヨハネの福音書20章29節、ここで復活されたご自身を疑っているトマスにキリストは言われました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。見ずに見る者は幸いなんです。またヘブル人の手紙11章1節に信仰についての定義がされています。見てください。ヘブル人の手紙11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、なんて書いてありますか？目に見えることですか？目に見えないものを確信させるものです。よく人は言いますね、信じるために何かを見せろ、見たら信じるから。でもそれは信仰じゃないんです。そうしても信じないんです。そういう人たちは、信仰っていうのは目に見えないものを信じることなんです。このように群衆の第3番目の問題は、ここの36節にもあるようにキリストを信じようとしなかった、信じることができなかった ていうんじゃなくて、信じようとしなかったって書いてあります。そしてそれゆえ35節でに書いてありますね、キリストに来なかったんです。書いてありますね、私が命のパンです、私に来るものは決して飢えることがない。私に来なかったんです。キリストに来なかったんです。弟子たちはですね、一時的な満たしを与えてくれる不思議な人物としてついてきました。でもそれはキリストに来ることではないんです。キリストに来るっていうことはそういうことではなくて、霊的に自分が飢えと渇きを持っていている、飢えと渇きを覚えている罪人として来るということなんです。ですから彼らはイエス・キリストをも信じようともしなかった。また来ることもなかったんです。そのような彼らの心の固くなさ、そして強情心です。それが彼らを信じることができないように、またイエス・キリストのことを命のパンであるということをですね、悟らせないようにしてしまいました。しかし彼らの問題は堅くなな心、不信仰といった自分たちの中から出てきたものだけではありませんでした。彼らが信じることができなかった、彼らができなかった、それだけじゃないんです。救いっていうのはそれだけじゃないんです。最後の37節から40節を見てください。最後の37節から40節に4番目の問題が書かれています。なぜ彼らが悟ることができなかったんでしょうか。それは神が彼らを与えなかったためです。神が彼らを与えられなかったためです。イエス・キリストによる救いについて聖書は2つのことを私たちに教えています。イエス・キリストの救いについて私たちにですね、二つのことを聖書は教えているんです。一つは、三番目のポイントにもあるように、私たち一人一人が、信仰によって、キリストを罪からの救い主として、受け入れる決断をしなければならないという責任を持っているということです。私たち一人一人にその責任があるんです。イエス・キリストを救い主として受け入れる、受け入れない、その決断をしなくてはならないんです。そして群衆は見事にその責任を怠ってしまいました。しかしですね、救いにはもう一つの要素があるんです。私たちにある責任だけじゃないんです。もう一つ救いには要素があります。それは神の選びです。37節でキリストは言われました。37節を見てください。父が私にお与えになるものは、父が、神様が私にお与えになるものは、みんな私のところに来ます。そして、私のところに来るものを私は決して捨てません。というふうに言われているんです。さらに39節でもイエス・キリストは次のように言われました。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。彼らがキリストに来なかったのは、彼らがキリストを信じようとしなかったのは、神が彼らをキリストにお与えにならなかったからです。ここに神の選びという人間の理解を超えた神秘が述べられています。そして聖書ではこのことを神の奥義と言います。英語では The Mystery of God、 神の奥義なんです。人間にはよくわからないんですね。作られた被造物、私たちにはわからないことなんです。しかしですね、そこで言いたいんですけども、選ばれる神はそれであっても公平なお方です。公平なお方です。信じるものをお選びにならないことはありません。またたとえ今どんなにイエス様のことを拒んでいても、否定していても、 後になって必ず信じるものをお選びにならないことはありません。今日話の、メッセージの冒頭で私の父のことを話しました。私の父はクリシャンとして召されましたけども、信じる前はとても頑固な人間でした。私は絶対信じないだろうと思ってました。覚えてるんですね、父がまだ信じる前に家族で、うちの母、妹、私3人で、食事の前に祈ります。で目をつぶって祈るんですね。で父は何をしてるんだろうかなと思って、私は目を開けて見たんですね。そしたら目を開けて箸を握ったまま不満そうに、早く終わんないかなって待ってるんですね。で私はそういう時にも、父がみんなが祈ってんだから目をつぶるぐらいしたらいいじゃないかと思いました。でも父は頑固な人間で、ずっと目を開けて不満そうに祈りが終わるのを待っていたんです。しかしですね、そんな父がですね、私がアメリカに留学をするために来た6ヶ月後にイエス様を信じ洗礼を受けたんです。神にはできないことはないとその時確信しました。私たちには誰が救われるのかわからないんです。まさかあの人が信じることになるなんて、それがキリストによる救いの力であって、人間の想像を超えた神の選びです。私たちは人々を救いに導こうと、その人と良い関係を築こうと努力します。また言葉、行動、態度によってキリストを証ししようと一生懸命です。そしてそれらはどれもとても大切なことです。続けてください。しかし全てはですね、まず私たちの祈りから始まります。祈りから始まるんです。私の父が救いに至る過程を振り返ってみても、そこにはですね、数えきれない取りなしの祈りがありました。また自分の救いを振り返ってみても同じだったです。母に言われました。あなたが救われるためにこんなにたくさんの人たちが祈ってたのよ、言われました。そのように祈りがなかったら救いがないんですね。人々の救いのために祈ることは私たちができる最も大切なことです。それは祈ることを通してですね、祈ることをすることによって、祈っている人たちの救いが私たちの言葉巧みな行動や振る舞いにかかっているのではなくて、神の恵みと憐れみによることを私たちが認めて、それらの人たちの魂を主に分け渡すことができるからです。もちろん神様は私たちの言葉、私たちの証、私たちの振る舞いを用いられます。でも結局は私たちが何かをしたから救われるんじゃないんです。結局は神様は私たちを用いられます。でも救いは神様の御業です。そのことを私たちは祈りによって、自分にはできません、神様この人たちの救いのために祈ります、私たちにはできません、あなたに分け渡しますという祈りがなかったら救いは起こりません。皆さんの中に救われてない家族、親戚、友達、同僚がいらっしゃると思います。皆さんに一つ進めたいことがあります。それらの家族、親戚、友達、同僚のことを日々名前を挙げて祈ってください。名前を挙げてそれらの人たちのために祈ってください。そしてそれだけじゃなくて、私たちの想像を超える奥深い、この奥深い神様の恵みと憐れみにそれらの人たちの魂をお任せしましょう、してください。祈りによってそのようにしてください。それが まず私たちができる最も大切なことです。最後にヨハネの手紙第1、5章14、14節をお読みいたします。ヨハネの手紙第1、5章14節、何でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。この確信を持って今週も私たちの周りにいる人たちの救いのために祈りの中にあって願い求めましょう。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの選びを感謝いたします。私たちがあなたによって、その選びによって、そのあなたの救いを理解し、あなたを信じることができたことを感謝いたします。これは本当にあなたからの賜物であります、ギフトであります。感謝いたします。しかしそこで終わるのではなくて、私たちは私たちの周りにいる救われていない方々が、そのあなたの選びによってこの救いを理解することができるように、まず毎日名前を出して祈っていくことができるように助けてください。祈りをすることは疲れます。精神が肉体的にも疲れます。でも祈ることがなかったら祈りは願っていることが聞かれません。ですから私たちがいつも祈りを持ってこれらの人たちのために祈り続けていくことができるように、どうか導いてください。あなたの救いの計画、あなたの選びの計画、私たちには分かりません。でもあなたのが素晴らしい方であること、あなたが愛に満ちた方であること、そのことを信じてあなたに委ねていくことができるように導いてください。感謝して尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。